ジオもっこもこパレード。
パーツコアファイターですからね。
そうでしょ、そうでしょ。うん。だからそこら辺からやっぱり始めてあげないと、
うん。
うん。もう無理なんだね、という時代に差し掛かってますよ、時代は。
なるほど。
うん。でですよ。さあ、週も変わりまして。
はい。
ね、これも何週目に入ってるんでしょうか、今週は。
これ2週目ですね。
あ、これも今すでに2週目ですか。
はい。
あ、先週盛り上がりましたね。明日の女王の話。
明日の女王を見てきたよ、という。
お前もう見てきてないけどな。たまに見るだけやけどもな。
そうそうそう。
それの思い出話に非常に話が咲いた、花が咲いた回でございましたけども。
はいはいはい。
さあ、今週は、
はい。
はい。二人でデートはしてないですけども。
ですけど、僕最初におしっこ行ってきていいですか
僕も行きますわ。
行きましょうか。
うん、ちょっとおしっこ行きます。
はい。
はい。
あいつらほんま理屈っぽいし、怒りっぽいし、でかいことばっかり言うとるし、ほんま。
相方は相方でうなずいてるだけのエセ男前のチャラ男やし、
宗教政治映画とか悪口ばっかり、ほんまろくなやつやないで。
そんなジャストギャシャがラジオやってるらしいで。
なになに、桜川マキシム、
また兄ちゃんに悪口書いたろか。
書いたろ書いたろ。
はいはい、よいしょ
よいしょ、
はいはい
は、はい、帰ってきました、は
い、というわけでいきなりオープニングからおしっこに行く二人というね。
そうですね、はい、これすっかり間中間も全く声が出てなかったと。
はい、番組で言うときましょうか。
はい、言うときましょう。
はい、このうどん野郎ラジオですよ
どういうことなんやろ、どういうこと
このうどん野郎ですよ
どういうこと、それ何の話なんですか。
カニやでジョーっていうね
それ覚えてない俺そこ
あの
こ
マンボス西が減量中やのにお腹空いて。
ああ、食うシーンありますね。
うどん食いに行くでしょ。
はいはい、食います、食います。
で、上にどつかれるじゃないですか。
はいはい。
このうどん野郎ってカニや、カニやで、ジョーっていう。
そういう表現なんやろ。いいやん。そんなんやったら別に僕らもうどん食いに行ったら、全然見ず知らずの連れとかが。ねえ、そこにジャスさんが入ってきてですよ。
そうそうそう。
俺うどん食ってたら、このうどん野郎って言われて殴られるんですよ。
そうですよ。
いいやん、腹減ってんねん、
もう。腹からうどん出しながら、カニや、カニやでって。
泣きながら。
そうそうそう。
それが昔、はい、ねじりっこちゃんをやってた。
ねじりんぼね。
あ、ねじりんぼの、ね、空挺舞台やったっけ、何舞台やったっけ。
パラシュート舞台ね。
パラシュート舞台をやっていた。
そうそうそうそう。
マンモス西、もう思う影すらない
です、ね。そうですよ。前科ありですよ。
前科ありです。みんなあれ前科ありのやつが出てきてますからね。
伏瀬広しかマンモス西か言うぐらい少年院入ってたわけですよ。
うわー、伏瀬広し悪いからな。悪いやつですから。ね。
ちゃいますやん。何の映画ですか
今回は、
はい、
なんと、はいはい、ジャスさんが提案してまいりました。うん、もうすでに DVD 化もされてます。
違う。提案したんそちらです。
僕？
そう。
タイム？
タイム。
嘘、いつ提案してますん？酔っ払ってるからよくわからんすよ、俺。
この辺、この辺は、あれですよ、デートムービー第6回の。
はい。
ラストの部屋を聞いていただければ。
そうすると、そこに僕がタイムを非常に見たがっていたと。
はい。
いう話の下りが出てきますね。
出てきます、出てきます。
出てきますね。はい、見なかったの後悔してる僕が出てきますね。あ、それを組んでいただいて、うん、ジャスさんは今回新たにタイムを見ていただいたんですね。
そうですよ。総帥さんがタイムって言うから、僕タイム見てみましたよって言ったら、あ、それなんですね。見ますって言われたんですよ。
あ、なんでやろ、なんか面白かったんかな、それとも、奥さんがなんか見ようみたいな話になったんかな。
違う、違う。
ジャスティン・ティンバーレイクやしな、出て。
今、ウィキペディア見てるでしょ。
見てます。あれやったっけ、っけな、あのアイドルみたいなやつと思って。
インシンクの人ね。
そうでしょ。いつの間に役者になったんかな、この兄ちゃんと思って。
そう。
見たんですけど。
なんかインシンク前、アイドルやってる時、見てる時なんか3人ぐらいゲイ言いそうな感じしてたけどなっていう。
こう、ティンバーレイクすらもゲイじゃないかっていう。ゲイ疑惑出てますからね。うん。
そう。バックストリートボーイズのバッタモンことインシンクの。
バックストリートボーイズにもなれなかったやつ。
そう。
ああ。
そうですよ。
なんと、それが、これ結構超大作ですよ。
うん。
今回のやつは。
うんうん、
うん。うん。なんかその全世界的にこう SF メジャー作品みたいに公開されましたけど。
そうですよ。だって制作費4000万ドルですよ。
いくらなんですか、日本円で言うとこの360億ぐらいですか。
4000万ドルやから。
日本円に換算していただいて。
30億ぐらい。
おわ、すげえ、うん。え、あの映画のどこに30億を突っ込むところがあるんですか？手に時計が映るとこですか？30億いらんでしょ、あの今の技術ならあれ。
ね。
いらん、なんかちょろまかしとんな、これ。
なんか8億ぐらいでできそうですもんね。
できてますって、あんな。
うん。
楽勝ですやん。全部別に未来の感覚出さんでよかったし。
そうそうそう。
作ってるもん何もないっすやん。作りもん、パトカーパトカーぐらいでしょ？
うん。
うん。いらんすやん。40億いらんすやん。30億か。うん。それが、
そう、
いきなり興ざめしましたけど。制作費段階で興ざめが入りましたが。今回のタイムス、タイム。
タイム。
タイムスは駐車場ですからね。
そうですね。
そこ、車止めに行ってる場合じゃないですから。
一応現代はインタイムです。
あ、インタイムっていうのが、
はい。
向こうのタイトルと。
そうです。
で、これちょっとね、どなたかのお声でありました。
はい。
多少は、あらすじ言うた方がええんちゃうっていう。
あのね、うちのね、サイトのコメント欄でね、
はい、
前回の仮面ライダーの文についての感想でね、喋、
ええ
っておられる映画がどういった話かということについては、諦めましたって書いていただいてたんで。
見た前提ですよねっていうことです。はいはいはい、だからそこら辺は多少こうタイム見てない人多いと思うんですよ。
そうですね。
これちょっと説明しといた方がいいと思うんです。
しましょう、しましょう、しましょう。
説明入れましょう、初回に。
はい。
はい。どんな映画でしたか？
はい。近未来。
はい。近未来の映画、パトレイバーみたいな映画や。
もうちょっと先。
うん。
うん。パトレイバーだって1999年とか2003年とかやから。
もう超えてますからね。
はい、超えてますから。
今もうレイバー犯罪も収まってますから。
はい、もうちょっと先でございます。
そういうことですね。
はい、なんか遺伝子操作がね、
はい、
もうみんな行われてて。
進みまして。
はい。もうなんか25歳ですか。
はい。
からもう年取りませんと。
みんな25歳なんですよ、周り。
そうなんです。
子供以外は。
そうそうそうそう。
うん。
25歳までは子供やけども、そっからは年取りませんと。
まあ、年齢だけは重ねていくんだよねっていう話です。うんうんうん、
だから見た目がね、うん、割と若い姉ちゃんでも実はもう180歳ですとか。
はいはいはい、はい。
そういうことがあると、普通に病気もしませんみたいな状況で。
うん、うん、うん。
で、まあ、そうなってくると、
うん、
あと何年生きられるかみたいなのが、
はい、
お金の代わりになっていると。
テーマは、通貨っていうのが時間に変わってると。
そうです。
この世の中。
はいはいはい。自分の残りの寿命を売り買いして、
はい、
そのためにみんな働いてますよという。
うん。だから定食屋行っても時間持ってかれるんですよね。
そうですよ。
うん。なんだ、5分でございますみたいなこと言われて。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。で、それをピピピって手から持っていかれるんですわ。
そうです。
カウンターが減ってくんですよ。手に直接書かれたカウンター。
そうそうそう。
うん。で、そうやって、日々暮らしている、ジャスティン・ティンバーレイクと。
ウィル・サラスですよね。
ウィルさん。
ウィルさん。
ね、主役の。
はいはいはい。
うん、まあ、基本、スラムに住んどるわけですわ。
スラムってほどでもないんちゃいます？あれ、下町ぐらいちゃいます？
あ、どこら辺？玉造りぐらい。
東大阪ぐらい。
工場街。そうですね、ロケット作ってる感じですよね。
そうそうそうそう。
うん、もうな、あれ、東大阪にしましょう。
東大阪にお住まいのウィル・サラス君ことジャスティン・ティンバーレイクが。
いつもね、大阪の方に出てくるときは中央線でやってきますから。で、緑色のやつでやってきますから。
そうそうそう。
それに乗ってる、サラス君、
うん、
がですね、東大阪で日々暮らしてたんですけど、とあることで、
はい、
なんと、
うん、
本来、まあ彼らはその東大阪なんで、東大阪は非常に寿命の短いところで、
うん
うん、まあ1時間違うわ、1日分ぐらいしかみんな持っていてないんですよ。
そうそうそう、貯金してる言うても3日分とかね。
そうそうそうそう、うん、それがやっと暮らしてたサラス君なんですけども、
はい、
とあることで、
はい、
なんとすごい時間を手に入れてしまいました。
そうなんです。芦屋から来た兄ちゃんがおってとかね。
芦屋の兄ちゃんが東大阪で酒飲んどった、うん、ね、ジャンカラで飲んどったわけですよ。なら、そう、ジャンカラで行ったサラス君が、うん、まあね、日雇いですから、
うん、
その日の一日の上がりを持って。
そうそう、立ち飲み屋行ったと。
三地の上行きました。本日開店に行きましたよ。500円でカレー食おうと思って。
そうそうそうそう。
行ったら。
うん。そこで、うわー金使ってる。
ア
シア出身のスーツ着た兄ちゃんおって。
おら、アシアやもん、うん、って言って。命も狙われますわ、
そ
のアシア兄ちゃん。
そうそう
そう。で、それを救ったんですね、うん、サラス。
助けてあげたら。
ほんなら、次の日なんと、
うん、
サラス君、いっぱい時間もらえてまして。
そうそうそう。
ご褒美に。
うん。
うん、さあ、そのご褒美をもらったサラス君はどうするかっていう話。
そうです。何をして生きていくのかという。
っていうお話なんですけども。
そうです、そうです。
いかがだったでしょうか、今回のタイム。
僕ですか？
ええ。
って感じですね。
僕ね、
はい、
すごいブレードランナーみたいな映画やったなと思いました。音楽もそうやし。
ああ、それはあるかもわかんないですね。
ブレードランナー狙ってんな、この線な。
はいはいはいはい。
見て、まあまあ、着眼点はすごく面白いねって思いました。
うん、
お金っていう観念がすべてなくなってて、時間っていうもので全て支払われていく。
うん、
お金持ちどんどんどんどん、もう、すごいですよ。何百万時間とか持ってるわけですよ。
何百万時間っていうか、何百年とか。
そう。
うん。
その時間持ってたら実際にその人たち生きれるんですよ。
うん。
その世界の中では。
そうそうそうそう。
でも、100万年でも生きれるわけですよ。
そうですよ。
それを持ってるとか、
うん、
そのお金持ちと貧乏は時間で区切られてるみたいな。貧乏死んでいくみたいな。
住むところも別々やったりとかね。
そうそう、ゲットーにみんな住んでますからね。ジャスティンは。
そうそうそうそう。
ゲットから脱出する映画ですから。
うん、最終お金持ちが集まる足屋に入るために壁が何個もあるわけですよ。
だから阪神高速にいっぱいある、ジャンクションいっぱいあるみたいなもんですよ。
そうそう。ジャンクション通るたびにお金を要求されるっていうか、時間を要求されるわけですよ。う
ん、だから僕がジャス君の住んでる神戸の方まで行こうと思うと。
はい、今神戸ちゃいますけどね。
もう、すごい何ヶ月も持ってかれるんですよ、僕の。
そうそうそうそう。
だからもともとお金を持ってないから行けないんですよ。
うん。
うん。高速道路乗ってね。
そうそう。高速代めっちゃ高いと。
めっちゃ高いんです。700円なんてレベルじゃないんですよ。2万、3万平気で払わなか
った。いや、もっとでしょ、あれ。
うん、10万の乗りっすか。
うん。一区間80万とか。
うわ、高っ。
うん。
だから100年ぐらいもらってるんですけど、
うん、
まず最初にジャスティン。
うんうんうん、うん。
で、それを使っていろいろこう、金持ちシティに乗り込む。
そうそうそう。
ジャスティン。
彼はどうするのかという。
さあ、
はい。
で、いろいろね、その、裏側のその、伏線とかもあったりして。
うんうんうん。
ジャスティンのお父さんが、なんか昔どうもそうやったらしいで、みたいな。
うん。
ああ、いう話とかがいろいろこう合わさってまして。
はいはい。
結果、ブレードランナー多数マトリックス割る2みたいな映画にうまく違ってましたよね。
的確。
うん。
うん。うん。うん。うん。
ああ、と思って。だからヒットせなんだんか、と思って。うんうん、
あとね、ものすごく共産主義の匂いのある映画やなと思って。
あ、その作り手側からの。
なんかね、そういう要素を足してみましたよ、みたいな。
ああ、そうね。確かにそうかもしれませんね。
あ、だってアメリカって共産主義って未だにね。
うん。
反社会的というか。
うん。
アメリカの敵みたいな印象で扱われる言葉じゃないですか。
はい、はい、はい。
未だにアメリカって共産党を結成すると違法ですからね。
ああ、そうなんや。
そうです、そうです。
あ、そうか、そうか。自由の国。
そう。
資本主義ですからね、アメリカって言えば。
うん。その中で共産主義的な匂いを持ってきた映画っていう感じかなって思って見てたんですけど。
うん。
それが鼻につくと。
イラッとすると。
イラッとすると。
なんで僕すごく、共産とは悪者に描かれてました？
いや、そう、共産主義的な思想を持っていますよっていうところにだんだんシフトしていくでしょ、この映画。
あ、はいはいはい、はい。ああ、そうですね。最後の方に行くにつれて、
うん、
うん、非常にそういう感じになりますね。
そう、だからその辺に前ウォール街占拠してたデモとか、
はいはい、
あの辺絡め取るなっていうのが、
ええ、
そういうのいらんと、
そういうメッセージ突っ込まんでいい部分よねこれと。
そうそう、もっと痛快アクションにしたらよかったやんっていう。
ああ、そっか。
そういう残念さ加減が、
うん、まとまりきってない感じはありましたよね。
そうそうそう。
ギャングの親玉ギャングが出てくるんですけど、
はいはい、
ギャングも大して存在感ないし、なんで出てきたんこのギャングっていう。
割とおらんでよかったですよね。
あのギャングいらんすよね。
いらんでしょ。
あのギャングはええ仕事してないっすよね。
してないです。
最初はあ、ギャングっていう物取りの連中もおって、
うん、
時間を奪う連中がおる設定あんねんね、
うん、
と思ったんですけど、うんうん、結構そのギャングが最後の方でええ仕事せな、させなあかんみたいな話になって。
そうそうそう。
出てきよるんすわ。
回収しとかなあかんよね、この伏線みたいだね。
そう、
うん。
それ回収に入ったんすけど、うん、なんかこう、あれ回収できてないよね、これ。仕切れてないよね、これね。
うんうんうんうん。
いう、その5分ぐらいで話も終わってるし。
うん。
ギャングの。
そうなんですよ。
あ、まあ。
終わりみたいなね。
はいみたいな話やったじゃないですか。
中盤までの方が面白いですよね。
もうめっちゃ面白いんですよ。
うん。
僕、わ、この映画めっちゃ実は面白いんちゃうと思う。なんでヒットせんかったんやろうな。わからんなと思って最後まで見たらヒットせんかったのわかる。ああ、あかんよね。
途中までふんふん、おおほうほう、あ、そんなんない、へえ、どうなんのって思ったんですけど、最後見終わると、あ、こうなんねや、っていう。
あ、結局、そのみんなで大切に管理してる時間なんてどうでもええもんなんやねっていう、うんうんうん、終わり方？
そうなんですよ。
なんとかしようと思えば何とでもなるもんなんやね、それの時間もらうとかあげるとかいう話っていうのは。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
あ、なんかそれでいいじゃないですか。
うん。
完璧じゃないですか。
なんかね。
っていう、うん、映画で、
うん、
うん。着眼点が非常に良かった。
うん。
っていう点は僕すごく気づきました、
はい。着眼点だけみたいなね。
そうです。アイディアだけの。
ワンアイディアな映画という。
ワン、いやー、ええんやけどなすごく近未来 SF としてはすごくいい映画なんですけどね。時間で全部時間のやり取りのシーンとか、
うん、
ああいうのってなんかこう、すごく緊迫感を煽るじゃないですか。
うんうんうん。
うん、あと残ってるのが数秒みたいな。やっぱりその時間のやり取りがこう目で見て、イコール C なわけでしょ？
はいはいはい、
うん。そういう部分ではすごくその時間っていうものを題材として使ってる分には緊迫感を生むんで、
うん、
いいなと思ったんですけど、いかんせん時間の使い方が下手くそ。
それテーマやのに。
スケジューリングできてないよね、絶対。もう、予定書いとけよっていう連中ですわ。
そうそう。
いや、今日やること書いとけちゃんと、うん、みたいな。うん。
あとね、僕的にはね、ヒロインがね、いまいちね。
はい。
なんか、足立海見てるみたいでね。
大根。
大根っていうか、なんかグッとけえへん。
ああ。ところが、声が、これ、AKB。
篠田麻里子。
篠田麻里子。
あれですか、吹き替えで見たんですか？
吹き替え版で僕見たんです。
あ、そうなんですね。
うん、吹き替え版がスッと頭に入ってくるんで、僕家で見るときは大概吹き替え版見るんですけど。
はいはい。
なんか素人臭い、なんか、ジブリっぽい。
うん。僕字幕で見たんでね。
はいはいはいはいはい。字幕ってわからんのですよ。結構。
そうす？
あ、向こうのアメリカ的表現がたまに出てくるときあるじゃないですか。
はい、はいはいはいはい。
アメリカ人ならこのギャグわかるんやけど、
うんうんうん、
日本ではなんかいまいちみたいなやつ。
うん、
だから日本語訳を見ながら下の、訳を見るんですよ。
なるほど。
下の訳出し持って日本語訳を見ると、うん、なんかより一層、あ、ここら辺のギャグが日本には伝わりにくいんだね、みたいな。無理から、こう翻訳するの苦労しとんね、みたいなのが好きな。で、今回、篠田麻里子さんの声で。
麻里子様で。
麻里子様で、今回見させていただきましたけど。
はいはい。
まあ、人間時間を手に入れると何かとセックスをするっていう。もう今も未来も同じだって。
いやだからね、母親役とヒロイン役変えたらよかったのにと思ってるんですけどね。
ああ、それは思うな。
ね。
母親よかったっすよね。
母親エロかったでしょ
う。あれがね、まあ、60、70歳っていう設定なんですから、
うんうんうん、
あれ入れ替えさせたったらね、みんな一緒なんやから、歳。
そうそうそう。
うん。
うん、
で、こう、一番悪いのお父さんみたいな。
うん。
あれみたいな話じゃないですか。あはあ、そうっすか。で、どうするのよ、ジャスティンみたいな。あ、最後、あ、無事、あ、よかったっすね。
結末言うてもった。
え、だって、最後、細かいことまで言うてないじゃないですか。
まあまあまあまあ。
時間っていうもので、全てが管理されてる世界にあって、
はいはい。
それをぶち壊さないと感じているジャスティンは最後どうしたでしょうかっていうのが今回の問題です。
うん、ていうかね、今回の映画のね、そもそもの問題はね、
ええ、
そのジャスティンがね、
ええ、
なんでそう思ったんっていうのが全然わからへんっていう。
うん。
うん。
うん。善人すぎ。
うん。
ネズミ小僧すぎ。
そう。
うん。あれ、いらんすよね。
だって1億ぐらい金入ったらですよ。
ええ、ええ。
まあ、1億。8億ぐらいにしましょうか。
そうです、そうですよね。うん。
生涯年収、優に超えてますよという。
はいはいはい。
8億円手に入りましたと。
はい。
とりあえず飽きるまでダラダラするでしょ。
しますよ。
ね。
隠れてね。
うん。
うん。うん。する。
うん。
ところが、
そう。
このジャスティンは。
そうそうそう。
ガンガン働くわけですよ。
働くというか攻めていくというか。
攻めに転ずるわけですよ。
そうなんですよ。
そんなになんで恨んでんのっていう話。おかんが、ちょっとあかんが時間足りんかったぐらいじゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそう。
問題といえばね。
うんうんうん。
うん。なのに、なんでそんなに世間に対して怒ってるんですかっていう、そのプロパガンダ的なところはわからないわけじゃないですか。う
ん、なんかね、その辺がなんか埋められないまま。
うん、説明なかったっすね。うん、
最後まで見てもわからないという。
うん。お父さんのことも、ジャスティンのお父さんのこともよくわかってない。
うん。
うん、で、なんか、その衝動としては自分貧乏みたいな話でしょ？
うんうんうん。
それをなんでそんな変えたの？僕も100年もらったとしたら、
うん、
もう一生遊んで暮らしますよ。100年間、
うん。
増やそうなんて考えません。
でも100年間もうた人って、
ええ。
遊んで暮らしたら30年ぐらいで終わるんちゃうんすか。
あ、そっか。
うん。
あ、飯も食わなあかんのですもんね。
そうですよ。飯食うのにも金かかるから、ぼーっとしてたら100年ですよ。
ほんなら100年持っといて、うん。働きましょうか、普通の工場で。
あはははは。
事前には稼ぎましょうか。
なるほど。
家賃とか飯代とか、こういうところが貧乏人の感覚なんでしょうね。貯金の感覚なんでしょうね。
だって1億もらったら会社辞めるでしょ、とりあえず。
まずはね。
ね。
まずなんかでっかいこと始めたいな、みたいな話。
そうそうそう。
まあ、そうね、
うん。うん。プロポッドキャスターに俺はなるとか言うでしょ。
あ、だって決めて、うん、大概毎日鳥貴族で飯食って。
安っ。
晩飯は。お金大事に使わなあかんですからね。
そうそう
そ
う。
そこで食ってみんなとキリギリスのような生活をして。
あの、ナンバーの横のね。
はいはい。ちょっとビルの地下のね。うん、
ユニクロの隣ぐらいのね。
そうそう、あの鳥貴族、鳥貴でみんな、夜な夜なみんなを誘って、パーティー三昧ですわ。
いや、ええもん食いましょうよ、ええもん。
最後、鳥雑炊みんなに食わしてあげて。わかったやろー、言うて。ね、帰りゃいいんですから。
ああ、
残る30年か。
うん。
どうしよう。ということは、あの、ジャスティンの略奪して暮らすみたいな話でよかったんちゃいますジャスティン、それありちゃいます。
いや、だからその、どう転じたか全くわからないという。
うん、説明ないですからね。
ないですね。
うん。なんでそんなに正しいことがしたいんかもわからんしね。
そうなんですよ。もともとなんかそういうことを不満に思ってる描写とかあって、
うん。
で、ついにそこにって言うんやったらわかるんですけど、
うんうん。
その辺が全くないので。
うん。手に入れた、金持ちの町行った、うん、貧乏の町帰ってきた、うん、終わりの映画ですかね。
そうそうそうそう。
うん、二人、ほんで、セックスも毎日せなあかんから、うん、あとは銀行強盗をします、みたいな。
はいはいはいはい。
お話で。
そうなんですよ。
その、なんですか、結局、その時間でが、なんか、その、インフレかデフレか起こしてる、
うん、
その世界を変えたいと思ったジャスティンなんですけども、うん、それが変わったかどうかも定かではないという。
なんかね、よくわからんまま、うやまやのうちに終わるという。
そうそう、世の中の貨幣の価値が変わるぐらいのことしたのに、
うん、
相変わらずジャスティンは今後、どうするんだと。
うん、っていうかあれですよね、アメリカ映画でね、
ええ、
SF で最近ああいう管理社会みたいなんて描く作品ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
大概外れですね。
え、っていうのは何ですか？トータルリコールみたいな。
いや、リベリオンとか。
それ見てないから、俺。リベリオンってあれでしょ？あの、何やったっけ？
ガン型。
そう、あの、なんか、DVD だけで出ている。
ちゃいます、ちゃいますよ。
マトリックスみたいなやつちゃいます。
あの、銃で、
はい。
なんかこう、二丁拳銃で、盾みたいな。
うん。
なんかあの、あります、あります。リベリオン、ガン型。
映画で公開されました。
やりましたよ。
リベリオン。
主演、クリスチャン・ベールですよ。
全然知らんぞ。
バットマンですよ、バットマン。
うせやん、そんな、あ、だから、それでしょ、それ、あの、DVD だけで販売さ、あの、パッケージはすごくマトリックスでしょ。
そうそうそうそう。
あの、マント着て、
うん、
頭オールバックになってて、
うん、
キアヌ・リーブスのそっくりさんみたいな、
そうです、そうです。
ああ、あれ、バットマンですね、そういえばね。
そうですよ。
ああ、売れん頃のバットマンですね。
なんか、二丁拳銃でポーズ決めながら敵倒していくみたいな。
はいはいはいはい。うん、そんなん、外れ、あれは外れやったと思います。見てないですけど。
うん。
うん。
とか、あの、ウルトラバイオレットとか。
なんか何かと目にかかりませんね。どこで宣伝されてるんですよ。どこで上映されてるんです
か。ウルトラバイオレットは、主演あの人ですよ。
誰ですか。
ミラ・ジョボビッチですよ。
あ、っていうのは何？テレビシリーズみたいな感じ？
ミラ・ジョボ、いやいや、映画、映画。
あ、それ、公開されんかっただけで、
はい。いや、されてますって。
どこで公開されたんですか、しか
も。アメリカも日本も。
あ、マジっすか、東方シネマズ梅田で公開され
て、はい。やってたんちゃいます、
マジっすか、はい、行けばよかったな。
てかまあ、今、よう考えたら、ウルトラバイオレットとリベリオン監督一緒でしたけど。
あ、ウルトラバイオレットってあった、思んなかったやつしか見てないけど。
そうっすよ。
あ、ありました、ありました。あの、車がクーって、あの、スピンしながら来て。
うん。
そこにピコンって乗るような話でしょ、
うんうんうん
うん、ああ、思い出した、思い出しましたね。
なんか、あれ系の流れ感じません？
感じますね。
タイム。
あの、管理社会においての、自由を求める人間たちの、戦いみたいな、ね、
う
ん。
そうそうそうそう。
ああ、ありますわ、ありますわ。その匂いはありました、すごく。
ね。
うん。で、うまく収集できなかったと。
あの、V4 ベンデッタとかね。
あった、あった。あれはマトリックスの人たちが、
うん。
公園兄弟やったかな。
公園兄弟やったっすかね。
が作ったわけのわからん、なんかね。
うん。
お話。スペインみたいなお話。
イギリス。
あれ、イギリス。
イギリス。
あのお面、なんかスペインみたいなお面。
あれね、イギリスの実在の人の、 はい、顔をかたどったお面なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうです。あの、イギリスのあの、国会議事堂みたいなとこを、
はい、
爆破しようということで捕らえられたけども、
はい、
その人が本当に犯人だったかはわからないけれども、そのまま処刑されちゃいましたっていうガイ・フォークスっていう人の、顔をかたどった、
はい、
あの、お面で、
はい、
要はあれを被るっていうことは政府に対する反逆を象徴しているみたいな。
反対勢である。
そうです、そうです。
あ、それがフォー・ベンデッタっていう話なの？
いや、ガイ・フォークスね。
あ、ガイ・フォークスさんね。
あの、お面ね。
ああ、あれみたいな話しちゃいます。ケネディ大統領撃ちましたみたいな話しちゃいます。
なんかそれ的な。
そういう政治的になんか葬られましたみたいな。
うん、うん、うん。
ああ、そう。
そうです。
ほな、フォーベンデッタも見なきゃいけませんね。見た方がいいんですかね、フォーベンデッタ。
割と見なくていいです。
いまいち、いまいち触手動かないんですけど。
82点です。
え、それ80点下駄履いてます？
履いてます。
下駄履いた上で2点。
2点。
じゃあ見なくていい。
あ、タイム何点ですか？
タイムっすか？タイム、でもね、僕的にはね、
うん。
題材としてすごくいい題材やと思ったんですよ。
うんうんうん、
なので、結構評価得点は高いですよ。
お
今回。85点。
下駄履いてですか？
下駄履いてます。もちろん80点の下駄は履かした上での85点。
なるほど。
満点20点ですからね。満点は。20点なんで、そのうち5点獲得するっていうのはすごく。
そうですね。
熱い作品ですよ。
100点満点で25点ですからね。
うん、うん。そうそうそうそうそうそうそう。っていうことは見るに値するわけですよ、タイムは。見た方がいいっすよ、みんな。
ね、
うん。うん。こんなに面白い反政治的なお話はないですよ。まあ、最後の方に行くたんびにこう、ああ、ああ、ああってなってくれえかっていうのを。
流頭ダビな感じね。
そうそうそう、体験していただきたいと。
うん。
久しぶりですもん、僕、こういう最後の方に行くたんびに、こう、どんどん崩れていく映画を見たの。ああ、あれって。
何以来ですか？
なんでしょうね。ひどかった映画ね。
うん。
スターウォーズの一番最後のやつあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんやろ、ダース・ベイダーになる話。
はいはいはいはい。
あれぐらいの、なんかこう、期待散々持たせて、
うん。
最後のその無理やりのくっつけていき感みたいな。
あーはーはーはー。
あ、あれっていう。
急に火山みたいなね。
そうそうそう。どう、なんで火山なんそれ。いらんかったでしょうよ。
うんうんうんうん。
みたいなやつっていうのは、なんか、ああ、あ、突然、なんか一番すごいダメな作品にしたねっていう。今までの俺たちの何十年間返してみたいな話。
残念っていう感じが。
そうだ、あーっとこれどっちか当たりか外れかっつったら外れみたいなやつ。
それで言うたらまたエピソード1の方がひどくないですか？
エピソード1はね、うん、ひどいっすよね。
ね。
どうでもいい話っすよね。
うん。
なんなんか、スターウォーズ、この、何、考えた人あなたですよねっていうぐらい、むちゃくちゃになっていってるっちゅうんですか？
うん、うん、うん、うん。
うん、1、2、あ、もう2もそこそこ。
2はまだ、
まだ見れましたか。
まだスペクタクル感があったんちゃいます？
大活躍感ね。
うん。
ジェダイというものの。
あの、一斉にあの、ストゥームトルーパーとして動き出すんやな、みたいなシーンとかあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、うん。で、あの、ちゃんとね、ボバフェットっていうのが結構重要な役割を担ってたみたいな。
はいはいはい。ジャンゴフェットとボバフェットがね。
そうそうそう、あって。
うん。
ああ、なるほどね。昔のオールスター総出演みたいな話やね、みたいな話で、うんうん。エンターテインメント性が非常に高かったと思うんですよ。
はいはいはい。
それがあの3ですわ。もう全部予想してたこと全部同じでしたもん。
そうそうそう。
何も裏切られてない感じ。
うんうん
うん。
別にもうグリーパス将軍とかどうでもええねんっていうね。
うん、そこいらんでしょっていう、うん、
もうだってもうグリーパス将軍がその緑色のライトセーバー使ってるとかどうでもええもんっていうね。
うん、それね、
うん、
うん、あれがなんかがっかりしたな、
うんうん、
すごくがっかり作品の一つですよね、
うん、
マトリックス3にもがっかりしましたけど、
あれ割と2からもうがっかりでしたよ。
もうね、なんかね、うん、もう1だけで終わらしとくべきやったんじゃないのこの映画みたいな、うん。
だって僕1だけ劇場で見ましたからね。
あ、2、3見てないんすか？
あ、見ましたけど、DVD で。
ああ、ええ、
ええ。
まあ、 3はひどかったっすからね。
そうそう。僕ね、あの、マトリックスもともと映画館で見るつもり全くなかったんですけど、あの、アシッド映画館っていうラジオ番組があって、
はいはいはい。
あの、サイキック青年団の姉妹番組やったんですけど、そこでね、あの、どうもそのマトリックスという映画には押井守るの影響があるということを方々から聞くけども、
まあまあまあまあ、
押井守るが好きな人はマトリックスについての意見を送ってくださいって言って番組で呼びかけてきてたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
それを聞いて僕は慌てて見に行きまして、
うん。
封書に便箋3枚。
あ、めんめんと。
600字かける3。
を
綴って送って。
はい。
で、読まれて。
読まれてよかったね。
はい。で、ジャスって書いてるのに本名を読まれるというですね。
はいはいはい。ひどいですよね。ラジオネーム書いてるのにね。
書いてるのに。
ええー。
というのがあったので、劇場で1だけ見ましたけどね、マトリックス。
ああ、やっぱりこの人はややこしいですよねっていう話になったんですか、そこでも。
だいぶはしょられましたね。
だいぶ。三枚分を。
三枚分の。
それに対してクレームも出さなかったんですか、当時は。
別にそこまでは。
あ、そこまで追っかける感じじゃなく。
はいはい。だから2000文字ぐらい書きましたけど、読まれた部分は150文字ぐらいです
。ちょびっとや。今、ほんまに来てしまいましたの話や。
そうです。
だからワンだけ見たと。
そうです。
ワンは僕名作やと思います。
はいはいはい。
すごく。
うん、面白かった。
ワンは非常に面白い映画やったと思う。まあ、押し守る云々っていうのはどうでもいいですけど。まあ、それやったらそれでもええんちゃうみたいな話ですけど、まあ。
はいはい。
実際に言うとるからと。
うんうん。
2、3でもうなんか制作費が増えてしまったから偉いことになったなっていう映
画でしたね。なんかね、ようわからんね。
わからんですね。あそこになんで落としに行ったんか。最初からこれやりたかったみたいな。
なんか、最後ドラゴンボールみたいになってるし。
あ、なってるでしょ、
うん、
で、その、すっごいスーパーマンが、みたいな。結局、スーパーマンでしか決着はつけられなかったんですよね、みたいな。スーパーマンなくなりましてね、みたいな。よかったね、みたいな話じゃないですか。
ね。
あれ、どうなんかなと思って、マトリックスって。あれ？結局はその C 級ぐらいの映画で収めといた方がよかったんちゃうの？
なんかね、ちっちゃい予算でちょこちょこやってたら、
ええ、
イレイザーヘッドぐらいのシリーズ化にわざった。
だからみんな一家に映画好きは1本か2本持ってますよぐらいの映画には仕立てやがったと思うんですよ。
ええええ、
でもそこまでもいけなかった、
うん、
超大作にもできなかった、
うん、
なんか辛いなっていう映画なんですよね。
でもそう考えたらあれですね、アメリカ映画で昔ほど、
ええ、
なんでこの映画続いてんのみたいな映画ってなくなりましたね。
ロッキーみたいな？
いや、13日の金曜日とか。
いつまで経っても。
やってるなーって。
いつまで経っても殺してるって。
うん。チャッキー出てくるやつとか。
はいはいはい。あとは、頭釘刺さったおっさんね。
そうそうそう。
イレザーヘッドね。
イレザーヘッドね。
あれとかね。
うん。
なくなりましたね。あれなんでなんでしょう。ホラー人気なくなったんですかね。
ホラー少ないですね、アメリカ製ね。
どうなったんでしょうね、今ホラーは。
うん。
うん。
最後まで続いてたんで、ソーぐらいちゃいます？
ソーはずっと閉じ込められてたんでしょ、相変わらず、
う
ん。
僕も2までしか見てないですけど。
うん、僕1しか見てないですね。2どうなったらどうでもええと思いましたからね。また閉じ込められるんでしょどうせと。
どうせっていうね。
犯人あのおっさんでしょと思ったから。うん、じゃあもういいって思いました。
あのおっさんでも割と早死ぬでしょ。
あれ5まで生きてないんですかあのおっさん。
3ぐらいで死んだはずですよ。
あ、亡くならはったんや。
うん。
生きてはるんや、ね、
そうそうそう。
あ、そうっすか。
そうっ
す。今そうとはかかってないですからね。これ言うときますけど。今そうっすかって言いましたけど。それとそうとは全くかかってないっていうことだけ言わせてもらいますけど。となると、ちょっとアメリカ映画が最近結構見てますけど。
はいはい。
辛いっすね、今後。
ああ。
タイムみたいなものが、あれで、脚本 OK でみんな投資家連中が金を出したとすれば。
うん。
辛いぞと、今後話としては。うんうんうん、どんな、もう、結構僕、一月に一本、二本ぐらいは頑張って見ますけど。
行ってますよね。
行ってますよね、うん。ちゃんと映画館行って金出して見ますけど。
はいはい。
ここ最近で面白かったのバットマンぐらいですもん。
ダークナイトライジングの後って何行きはりました？
アベンジャーズ。
アベンジャーズ。
はい。アベンジャーズは期待通りの映画でしたね。
大きく上回ってくれることもなく。
うん。かもなく、不可もなくと。
なるほど。
いう感じ。ああ、思ってたよと。こういう映画やと思ってたよっていう映画でしたもん。
はいはいはい。
うん。だから、それがまた今後シリーズ化みたいなんで続いていくっていうのは、まあいいんじゃない？ぐらいの感覚。
そう考えると、アバターとかがまだね、裏切ってくれた的なところで言うと。
うん。
うん。 やっぱ大きいなぁとは。
だからアバター2できるとか、タイタニック2作ってますみたいな話あったじゃないですか。
なんすか、レオナルド・ディカプリオが海の底から蘇ってきますか。
すっごい SF 映画に今度変わるんちゃうのみたいなやつ。肝心のタイタニック沈んでないんやから、もうその映画タイタニックって映画じゃないよな、って。
あれですよね、レオナルド・ディカプリオが沈んでいった海の底には、実は別の生命体が住んでいて、その影響でものすごく元気になった、レオナルド・ディカプリオが戻ってくるっていう。
そ
う
です。その海の底にはドンガン王国っていうのがあって、その、もともとその星の人たちと対立してて。最後は光る玉で戦うっていう話ね。そうそうジャージャービンクスっていうやつと一緒に地上に上がってきて。
ドゥンガンね。
ドゥンガン王国、う
ん、いや、僕、思ってたん、コクーンやったんですけど。
ああ、そっちの方です。コクーンって俺見てないんですよね。面白い。
ジジイババアが急に元気になる映画っていう。
アビスみたいな話じゃない？
アビス、アビス、アビス。
アビス？アビスと一緒。
僕、アビスとコクーンがどっちかどっちかよく分かってないです。
僕、アビスは見て、アビスは名作やと思ってるんです。
はあ、ははあ、
非常にいい映画やなと昔見て思って。
ええー。
アビス持ってんじゃん、持ってないか。あれもあれでしょ、キャメロンさんでしょ。
キャメロンさんですよ。
あれやっぱキャメロンさんいい映画作んなと思った一つです。
うんうんうん、うん。
それぐらいアビス見てましたね。
主演エド・ハリスね。
どうで、その人ええ人？
主演ですよ、アビス。
アビス、もうだいぶ出てた人忘れてますよね。話は CG すごいなぐらいの話で。
ね。
うん。
これ何回目なんですかこれ。
知りません。これ何回、もう10回ぐらい言ってるんですか。これ10回スペシャルぐらいじゃないですかこれ。
ああ、はっはっは。山よい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ーははー、
ビックビックじゃぞ。